市早苗の財政大転換こそ真の争点。ノルカソルカが今問われている。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いよいよ明日27日衆院選の公示になりますね、
はい。
まあ、史上最短の選挙戦なんて言われてね、解散をしてから公示投開票、まあ、これが一番短いっていうことでね、あの要件を満たす最低の日数でやろうということで、まあ、これは その後の審議に影響ができるだけ少なくなるよということで、まあ、最短ということになったわけですけども、
はい。
まあ、今朝ニュースなんか見ててもね、もうこぞって、選挙の話してますよね。
うん、
でもう準選挙期間って言ってね、
はい、
テレビ局ではかなりこう配慮しながら放送がこうあってですね、まあ、各党のことをできるだけ公正、中立に報道しようとしてるんですけども、見てるとですね、まあ解説とかしてはるんですけど、なんかね、消費税とかがすごく大きく取り上げられてるんですよね。
ああ、もう今ね、やっぱりその各党、うん、そこが争点になってるっていう話で、
なんかね、前出たテレビ番組でも消費税がすごい、
うん、
消費税についてバッと取り上げようとかってなんですけど、
はい。
これまあまあ、僕消費税めっちゃ大事だと思ってたんですけど、まあ事実上みんな言ってるから、
うん、
まあちょっと内容に差がありますけれども、
はい、
何パーセントとか何年とかっていうよりも、まあ財源とかの方が大事なんですよね。そのお金どっから引っ張ってくんねんっていう。
そうですね、確かに。うん、
まあそこが最大の争点なんですけど、なんか責任があるかどうかとか言って、なんか、財源論がなかったらダメじゃないかみたいなね。まあそんな話、いや、そんな仕事で、その、増税したら減税の意味ないやんけって話。予算カットして国民に配られる金が減ったら減税しても意味ないやんけっていう話なんですけど、まあそういうのは全然取り上げないんですよね。でね、結局なんか無駄な議論がその、公共の電波を使ってずっと論じられてるんですけどね。そもそもこの解散なんでやったんかっていうのはね、高市早苗さんが、総理大臣として政府の立場として、はい、解散を宣言した時に財政政策の方針を大転換させますよと、
うん、
いうことを言ってるんですよね。で、高市総理の言葉を引用すると、本丸は責任ある積極財政ですと。っていうことなんですよね。だから、積極財政の転換に乗るか反るかを私聞くんですと。国民の皆さんが積極財政高市にやらせようっていうんだったら、支持してくださいと。そうじゃなかったら別に、まあ他の方は総理大臣でいいですよと。まあ私辞めますからと言ってるので、どう考えても、その消費税減税っていうワンイシューよりも、
うん、
それも含めた積極財政にほんまに転換するのか、せえへんのかっていうのが最大争点なんですよね。
そこは問うてるんですね。
でもね、結局の朝のニュースでもやってないし、前出たテレビ番組でもそれやらないんですよね。
なんでなんやろ。そこまで。
分かってないんですよね。
行き着いてない。
だからね、ちゃんと聞いてないっていうかね。で、これね、例えば消費税の話にしてもね、
うん、
積極財政の中の、消費税っていうことであれば、あ、それ成長して、で、税収も増やしていくっていうストーリーの中の、消費税減税なんですね、と。
うん。
うん。だから、結局、その消費税減税するっていうことで、我々の手取りが増えていくんですね、と。
はい。
国民の負担が減っていくんですね、と。
うん、うん。
あ、いいですな、っていうことですけど、緊縮財政を言ってる政党がどんだけ消費税減税言っても、さっきもちょっと言いましたけど、それは結局、予想で増税すんねやろ、と。なんか、予算カットすんねやろ、お前、と。いうことになるんですよ。だから、積極財政の消費税減税と、緊縮財政の消費税減税やったら、全然種類が違うんですよ。
そうですね、確かに。お金のね、使い方も変わってくる。
ね、だから僕らが豊かになるのは、積極財政の消費税減税でしかありえないんですよ。
うん、
論理的に考えて。緊縮財政でそんだけ、どんだけ消費税減税言ってもなんか、まあまあ、よそからどうせ俺から金取りたいんやろ、お前。っていうことに。なりますから。だから、消費税減税が争点 じゃなくて、積極財政なんか緊縮財政なんかが、争点なんですよ。
そこをしっかり見極めないといけませんね。
でもそれをね、言ってるテレビコメンテーター僕見たことないですね。テレビ番組をこれ結構今日朝とか見ましたけどね、日曜とか見ましたけど、何にも言ってないですよ。だからもうしょうがないので、このアルガママラジオでは。もうあるがままに、もう真の争点を今日はゆっくりお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、真の争点が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市早苗の財政大転換こそ真の争点、乗るか反るかが今問われている。
まあ今日言いたいことは、まあ、このタイトルに全部そのまま入ってるんですけども、
はい。
まずね、これもほとんどね報道されてないんですけど、あんまり強調されてないし、理解してる国民少ないと思いますけど、もうとてつもない大転換を高市さんは言っていると。で、これはもう歴代総理の中でもこんなこと言ったことがないぐらいの、もう大改革をやろうとしてるんですよね、
はい、
財政に関して。で、そんだけの大改革やんねんから、支持するんやったら、私はこれを大改革やらせていただくと。で、このすごい大転換やから、こんな大転換を言って、それでも支持されなかったら、もうそれも私の政治生命かけてやってるわけやから、まあ総理としてのね、だから総理大臣辞めますよと、こう言ってるんですよ。大転換をかけるから、総理大臣辞任するってことなんですけど、この、だから与党が過半数割れたら、私辞めますって言ってはるんですよ。
はい。
これね、なんかいまいち伝わってないっていうかね、その重要度がなんか伝わってないっていうかね、勝手にやめんのかお前みたいな。なんかそんな感じになってるんですけど、それぐらい総理の職を閉すぐらい重大な転換を言ってるんだっていう、まあことなんですよね。
はい。
だからこれは政党の主張なんじゃなくて、総理大臣の主張ですか、政府の見解っていうことになりますから、まあ今日はね、それをこう改めてじっくり話したいと思うんですけども、まず最初にね、まあ、この大転換、代表的なものを挙げると5つの転換があるんですよ。
はい。
五大転換って言ってね。まず一つ目は、ね、これが一番大事なんですけども、国債を発行することを法的に是認しましょうと。そういうことを言ってるんですよね。こういうことを言ってる総理大臣いなかったんですよ。そもそも日本には財政法4条といって国債発行しちゃあかんって書いてあるんですけど、その法律とは異なる見解を打ち出そうとされてるんですよ。
まさにね、転換。
大転換ですよ。直接国債発行を私は是認しますとは言っていないんですけども、債務対 GDP 比の安定的引き下げを切り詰めすると言ってるんですよね。これどういうことを言ってるかって言ったら、成長率の範囲内であるのならば、借金が増える率がある程度高くてもいいですよと。言ってるんですよ。
まあまあ、だから、もっといっぱいお金を使って、まあ、豊かにしていこうっていうことですよね。
まあまあ、そういうことなんですけど、その、国債をすると借金が増えるでしょ、そしたら、借金の伸び率ってありませんか。今、1000兆円やったら、1100兆円だったら 10% 増えたとか言って。その、借金の増え方が、ゼロやないとあかん っていうのがこれまでのまあ基本的な考え方だったんですよ。まあゼロというか金利がゼロやったらってことなんですけど。でもそうじゃなくて成長率の範囲まで借金を増やしてもいいと逆に言ってるんですよ。
うんうん、はい。
これは要するに、国債を吸ってもいいとこということを、まあ言ってるんですよね。
うん。
そんなこと言ってる総理大臣いなかったんですよ。これすごいことなんですよ。
はい。
だから財務省からするともうコペルニクス学的転換っていうかね、もう天地がひっくり返るがのっきな差なんですよね。これが第一目の転換です。で、二つ目の転換が、それを前提に消費税の減税を言ってるんですよ。
うん。
で、しかも総理大臣が。これ野党党首とかが勝手に言ってんじゃないんですよ。総理大臣が消費税減税に言及したのは、これはもう史上初です。この二つ目も史上初です。だからこう、政権取る可能性がほぼゼロの野党が言ってんのともう訳が違うんですよ。だからマーケットも実際反応してるっていうのがあるじゃないですか。まあ、一瞬だけ反応してまだ金利とかまた下がってるんですけどね。これが二つ目です。
はい。
これも史上初っていうことです。で、三つ目がね、これもすごいこと言ってるんですけども、これまでは当初予算っていうのがあってね、これは何があっても増やさないっていう考え方なんですよ。
うん。
増やし方は、ほんまにちょろっとだけですよと。前年度から333億円だけ増やしていいですよとか。
はい。
5000億円だけ増やしていいですよとか。っていう、まあ、事実上の数字上限があったんですけど、何が起ころうと、
うん、
デフレであろうがインフレであろうが戦争であろうが大災害があろうが、当初予算は元から決められてる333億円以下とか5000億円以下以上には絶対増やさないっていうルールがあったんです。
うん。
ほぼ暗黙のようなルールが。
はい。
必要性も関係だったんですよ。ところが高橋さん、これ三つ目のね、転換でね、必要なものがあるんだったら当初予算でもつけるって言ってるんですよ。これもとてつもない転換なんですよ。で、そんなこと言ってる総理大臣に一人もいないんですよ。これまでどうしてたかって言ったら絶対増やさない。けど、それで不十分やったら補正予算組みますっていう、なんか二度手間でやってたんですよ。
はいはい。
それは、補正予算って次年度やる必要がないからね、すぐ予算カットできるから。でも当初予算増えてしまったらなかなか削られへんっていうのが。あったから、当初予算は絶対増やさないっていう財務省のもう鉄壁のガードがあったんですけど、その鉄の首輝きをね、いや取っ払うって言ってるんですよ。
すごいですね、それ。
すごいことです。誰も言ってないでしょ、ニュースで。これ三つ目です。で、四つ目はね、例えばなんか、このプロジェクト10年やりますと。
はい。
万博とかでもいいですわ。あるいはなんかインフラ作るとかでもいいし。あるいは、なんか減税をね、デフレが脱却できるまで減税やりますとか、まあ何でもいいですよ。これって1年で終わらなくて5年とか6年かかるでしょ、
うんうん、
そしたら、その決定っていうのは最初にあって、あ、じゃあもう10年間のこのプロジェクトこんだけ予算つけますね。ああ、じゃあ減税は、インフレになったら、まあ減税やめましょうか、とかって、最初の年に決めたらいいだけじゃないですか。
うん。
だけど日本には予算単年度主義っていうのがあって、
うん、
予算は毎年毎年、一円残らず、すべて審議しろってことになってるんですよ。だから、去年決めたことがあっても、一回それ保護にして、まあまあ、去年決めたことだけど、今年は今年で考えようってことになってるんですよ。
ええー、そうなんですね。
それからもう、長期的なプロジェクトが、全然できないんです
よ。確かに。もう、目先のことだけしか、
わ
からないですよね。
そうそうそうそう。だから、今年のことやったら予算通るけど、
うんうん、
5年間いるっていうんだったら、ただ来年通らへんかもしれへんから、あかんやろ、お前、とか。通りにくいんですよ。
はあ。でもじゃあ今、って言ったら、ちょっとね、デフレで不景気。
そうそうそう。
なのに、
そうそうそう。
今しか考えられないから、
そうそうそう。
ずっとこう、まあ、伸びないっていうことですよね。う
ん、で、これをね、撤回するって言ったんですよ。長期的な、複数年度主義で予算決めますと。もうこれもとてつもない転換なんですよ。で、5つ目。今まではそんな単年度主義だとか、当初予算増やさない主義だとか、プライマリーバランス規律があったりだとかしたじゃないですか。だからもう必要な年って全然できなかったんですけど、
はい、
以上のような財政についての考え方を転換した上で、必要な投資は徹底的に加速していくって言ってるんですよ。
じゃあもうどんどん。やっぱ使っていく積極財政っていう姿勢を、
国土強靭化とか国防だとか研究開発とか、うん、エネルギー開発とか今まで止まってたプロジェクトがいっ ぱいあるんですけど、こういう投資をガンガンやりますって
言って
る。
長期的なことですもんね。
そうそうそう。この五大転換ね、
うん。
こんな大転換をね、言ってるんだから、私はこれにも命をかけるという趣旨のことを言ってるわけですよ。政治家としての、総理としての命をかけると。だから、私にこれをやらせてくれと。ノーと言うんだったら、やめますと。うん、これはもう、やることもやめるし、私自身もやめると、こう、言ってるんですよね。
すごい覚悟を感じますね。
いや、そうなんですよ。じゃあ、この大転換なんでできへんかったかって言ったら、これまで事実上のラスボスみたいなのがおったわけですよ、我が国に。で、それが、まあ、財務省ですよね。財務省が実際、裏のジャイアンでね、もう政府牛耳ってるから、誰もこの安倍晋三さんですら、歯向かえなかったんですよ。逆賊になれなかったんですよ。
うん、
だけど、高市さんはこの裏のラスボスに、弓を引いたわけですよ。
立ち向かおうと。
そう。この大転換をやろうとする。だから私は財務省が逆賊になるのよと。財務省を、ボスだとしたらね。ということの戦いなんですよ、これが。どれがも
う
全然伝わってないですよね。
確かに、そこまで言ってないですね。
う
ん、
ってことでね、うん、これを伝えるために今日は、三沢和親さんのニューアルバムの清れのインボイスからの一曲で。逆賊ブルース。
くさ。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途、新卒、未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように。その上でお客様に安全、安心、快適、丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか？詳しくは日本タクシーのホームページまで。
三沢和親さんで百足ブルースお届けしました。
これ8年前の豊洲の女のカップリングの曲をもう一回リテイクした、フルバンドでアレンジ直してリテイクしたやつなんですけど、まあ、これ歌詞は僕が書いたんじゃないんですけども、
はい、
まあ、某僕の知人が書いてくれたんですけど、
はい、
これはね、これ初めて説明しますけど、
うん、
この曲はまあ、これ僕が書いたんじゃないんですけども、その作詞家さんがね、イメージしたのは、やっぱこう、当時僕、参与やってたんですけどね。
うん、はい。
安倍内閣が、まあ僕は例えばこうやるべきだと思ってることと、違うこともやってたわけですよ。武田が平蔵さん使ったりとか、
うん、
消費税増税したりとかして、まあ特に消費税増税ですよね。ほいでもう、ちょっとおかしいやろうと。で、僕が言ってて、こう、安倍さん本人にも言ってるんだけど、最終的に僕、辞めたじゃないですか。
はい。
消費税増税するって言って、もう、それはもうちょっとダメですって言って、もう、辞任することに、まあ、なったわけじゃないですか。その時の気持ちを歌ってるんですよ。
うん。
で、逆賊ブルースって、安倍総理に対する逆賊。
あー。そういうことやったんですね、うんうん、
これね、最初の歌詞が3時になって時計を見ると時は真逆に進んでた、
うん、
この3時っていうのが三夜っていう意味なんですよ。
そこにかかってたんですか？
三夜になって時計見たらなんかやらなあかん方向と逆に進んどるやんけと、
うんうんうん、
勘弁してくれ、無邪気な俺を騙した君は悪い天使さ、こんなに近くにいるのに君を止められない。
え、わーすごい。なんか全部がつながっていく感じがする、
ね、うん、でここでまあちょっとさすがに直接分かりにくいように、
うん、
第一枚悪魔がそそのかした時、八枚悪魔がそそのかした時、ためらう俺も逆賊さ。これはもうやめろとかね、
うん、
その中で反対運動しろとか、でそれをためらってる俺も、まあ、結局陛下に対する逆賊になってるなっていうっていうことを僕が書いたんじゃないですよ、うん、
当時の気持ちをまあ
代弁して、ね、忖度して、
うん、
作詞家の人が書いてくれたってやつ。
う
ん、なんかこれ逆賊っていうのはいろんな意味があって、そのボス自体が逆賊、やという意味もあるんですけど、僕がボスに対して逆賊でもあるっていうことなんですよね。
うんうんうん、
うん、
ちゃんとこうやりたい方向と違うってことだね。
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
っていうことなんですよね。で今回これを紹介したのも高橋さんと財務省の関係もこれで一緒やなと、高橋さんがやろうとしてるのもこういうことなんやなっていうのを感じましたので、この曲をご紹介しました。逆賊ブルース、じっくり聴いてください。また
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。北港観光バスはバスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
大阪運輸倉庫は心で運ぶ、心を結ぶ総合物流カンパニーとして、あらゆるロジスティック課題を解決していきます。トランスポートからトランスハートへ、物流を取り巻く環境は日々変化し進化していますが、本質は変わらず ここにある。ザ・トランスハートカンパニー大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
最近の世論調査なんか見てるとね、もうつい昨日とか一昨日とかの、まあ、ちょっと支持率下がってるみたいですね。うん、でもまあ歴代総理に比べるとまだまだ高い状況なんですけども、だから今オールドメディアがその財務省側についているので、財務省に弓を引いた高市総理大臣を総攻撃しているような状況がまああって、まあ選挙期間中はそれもまあ控えられることにはなるでしょうけども、うん、まあ争点の立て方なんていうのも真の争点が見えないようにして、高市さんが負ける方向に争点の解説を彼ら持ってきてるっていうまあ手口をしてるんですけど、それもこれも高市さんが逆賊であることを理解してるからなんですよね。ただ財務省側、あるいは中国共産党側が、立てた権力者に弓を引いてるわけだから。だから、ディープステート側が攻撃してるっていう、うん、この逆賊の戦いになってるんだっていうのが、分かってもらうと、また選挙結果も変わってくるでしょうね。だからその逆賊の戦いに乗るか乗るかが、今本当に、問われてるんですよね、国民に。
だから、うん、今ね、消費税って言ってるけど、うん、その裏側、うん、っていうところ、真の争点っていうのをやっぱり見極めないと。
うん、それをね、少なくともこの、話聞いてくださってるリスナーの方、うん、皆さんにはご理解いただきたいなと思いますね。
はい。そして、表現者クライテリオンの最新号では、高市現象の正体、ここから始まる大転換、こちらをテーマにお届けしております。
うん、大転換の意味がここでは詳しく書いてますからね。
はい、ぜひ詳しく。
それが、その転換に乗るか乗るかなんですよね、この選挙は。は
い、書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。
食亭公平です。
中村香織です。私たちが参加する楽しいイベントがあります。3月1日日曜日、大津市のピアザオミで飲むでつながる街と人イベントを開催。東京大学名誉教授の鈴木信弘さんの講演会やパネルディスカッション、そして嬉しいお土産付き、参加は無料。お申し込みは KBS 京都ホームページ大津農業イベントサイトにある応募フォームからお申し込みください。
抽選で150名様をご招待します。締め切りは1月31日。詳しくはホームページ見てね。
防災士時戸亜美です。防災をもっと身近にをキーワードに、自然災害から自らを守るためのヒントを紹介する時戸亜美の聞き耳ラジオ、その時のために、毎週土曜朝7時より放送中です。聞いてくださいね。